それでは黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。
歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アーメン。お聞きください。賛美の25番をもって主に大きな賛美を捧げていきたいと思います。
25番です。
62番。本日は復活節です。朗読文62番。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるのだということはありえなかったからです。
私たちの主イエスキリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れ驚き、己を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい。まさしく私は触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。
キリストは死者の中から起 復活し、眠りについた人たちの発音となられました。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。
アーメン。
それでは皆さんに使徒信条を告白し、それで自分の信仰を告白します。使徒信条。
我は天地の住みにし、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンディオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座した前に、かしこより鍛えて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
書影150番です。
本当にこの混沌とする世の中で私たち一人一人を 健康を守ってくださったことを感謝します。また思いを、また心を守ってくださったことを感謝します。主は本当に私たちこの世の終わりの時に生きています。私たち本当に主を子供の働きに一緒に出るその精霊を私たち一人分に与えてください。そして私たちは本当にこの世を勝ち得ることができますように、また主に本当に生かされたものとしてこの世を生きるときに私たちが猛烈なることができますように、主は私たちに精霊充満を与えてください。また私たち本当に私たちの子供たちを覚えてお祈りします。主よ、子供たちに一人一人に主があってください。また天国も地獄も神様を見せてください。それでそれをもって本当にこの世を勝ち得る、またこの世を勝ち抜くことができますように、本当に神の子として本当に勇者としてこの世で生き抜くことができますように主を導いてください。また私たち本当に主をこのコロナのこの世の中全てが止まったように見えます。この止まった時間の中、主は私たち一人一人が本当に主に立ち返ることができるように導いてくださったことを感謝します。何よりも当たり前に出会えてきたことが主の恵みであったことを告白し、また主の憐れみが私たちを覆ってくださり、私たちを守ってくださったこと、主を私たちが知ることができるようにしてくださったこと、本当に感謝します。新教会の姿、また生徒の姿、神様が最初から望んだその姿に戻してくださったこと、主に感謝します。神様、復活されたその神様が弟子たちに現れたように、私たち一人一人に今日現れてください。また私たちが復活されたイエス様、その体に触れることができるように私たち一人一人に主が現れてください。それで主を本当に右も左もわからない私たちのために私たちが使わされますように、主を導いてください。どうも主を感謝します。このコロナの中でも私たちを守ってくださり、また一箇所に集まってくださって念を捧げることができるように導いてください。主を感謝します。この時間私たちのために主の神を立ててくださったことを感謝します。主を本当に健康を守ってくださり、また聖霊様に主の御言葉をたくさん与えてくださったことに感謝します。この時間その御言葉もう全てを助けることができますように、その唇を清めてください。また私たちの耳を、聞く者の耳を清めてください。聞いたならば本当に行動で神を表すことができますように、一人一人を主が祝福してくださることを感謝します。私たち子供たち本当にテテリとして立ててくださったことを感謝します。この子供たち一人一人主が会ってくださり、またテテリとして主の御言葉、主ご自身を宣言するときに子供のことが彼らに従うことができますように感謝します。また私たち親である一人一人を主が憐れんでください。主の手を改めます。今まで主の御言葉を持って私たちはこちらですることができなかったことを主を手を改めます。私たちを憐れんでください。これからは本当に主の御言葉を持って私たちの子供を育つことができるように、親たち一人一人に聖霊様を与えてください。主の御言葉をたくさん与えてください。また何よりも本当に私たちの子供が日本もまた世界を変えることができる勇者として主に捧げます。主が受け取ってくださることを感謝します。
アーメン。
私は私たちの全世横浜実行教会を主が導いてくださり、その場所からたくさんの救いが 主の御心によって救われた人たちを加えてくださったことを感謝します。神父たちにまた働き人を一人一人また生徒一人一人を主が導いてくださり、また主が憐れてくださり、また全てを加えてくださったことを感謝します。人間が絶えない教会として立ててくださり、また御言葉が絶えない教会として立ててくださったことを本当に感謝します。主よ、主のその光がまた喜びがその教会を通してたくさんの人々に伝えることができますように導いてください。また私たちになりたいプレッシャーを主が導いてくださったことを感謝します。この小さな群れですが、私たちの本当に小さなこの信仰で神の名を生まなかった私たちが本当に主にあって、私たちのその心や思いが主にまた捧げられることができますように、一人一人を祝福してください。また主のその教会として、また主が立ててくださることを信じて感謝します。私たちのその思いや環境ではなく、本当に主に全てを委ね、また与えてプレッシャーが建物として、また教会として主が準備してくださることを信じ感謝します。祈りの祭壇へように主が導いてください。また今日復活祭を迎えて、私たち最初から最後まで主に全て委ねます。主が望みがたくさんあるこの礼拝として主が受け入れてください。全てのことをイエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
賛美の154番です。 友たちによる御言葉と賛美の捧げ物の時です。
Thank you.
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの15章です。第一コリントの15章はじめに3節から5節まで宣言されていただきます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。アーメン。では一言お祈りいたします。主が共におられる。どんな時においても主は私たちの右手を覆う影として、昼も夜も私たちはあなたのその御座の影に宿るもの。主を若者たちの本当にあなたに対するみずみずしいその賛美が届けられました。主をどうぞあなたがこの御事を宣言した通りに、我らともどもこの時代カンナの時代の中においても、イエス様あなたのその十字架の御座の影が人々に豊かに覆いますように、はい、そして今この時あなたに栄光が捧げられますように、今我らはこの御言葉を開き、そしてこのイースター復活祭、この時我らはあなたに向かって心を開き、思いを開き、耳を開いて御言葉に聞き入ります。どうかあなたがこの一人に豊かに恵みの雨を降り注がせてください。問い潰し上での唇を清め、思い心体を清めてください。この預かり宗教の耳を心を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様おめでとうございます。イエス様の復活の祝う日、それが本日イースター、すなわち復活祭の日です。私たちキリスト者にとってですね、この復活はとてつもなく重要なことなんですね。はじめに宣言した通り、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、パウロが宣言しましたけども、その最も大切なことの内容、それはイエス様がまず私たちの罪のために死なれたこと、そして葬られたこと、また3日目によみがえられたこと、そしてキュパに現れ、いろいろな十二弟子や人々に現れ、そして最後に月足らずで生まれたようなこんな私にも現れてくださった。これが最も大切なことです。イエス様はまず死なれたこと、復活されたこと、そして私たちに現れてくださったこと、これが福音の根幹、最も大切なことになります。イエス様はまず死なれなくてはなりませんでした。イエス様は確かに死なれました。大勢の人々が見ている前で息を引き取り、脇も槍でつつがかれて思う自分とも同時に、その脇から血と水がほとばしり出てきました。で、アリマタヤのヨセフと、またニコデモによって取り下ろされて、ヨセフの墓に葬られて、しかも岩が転がされて入り口が塞がれ、その岩にさらに封印まで示されて、でそうしてもう絶対にイエス様は復活できない、誰もが思いました。誰もがイエス様は敗北した、そういうふうに思っておりました。
人が、ね、イエス様を完璧に殺したかった、それがイエス様を殺したかった人たちの思惑でした。だから彼を完璧に殺すために完璧な方法を取った。それは何か、ローマ兵の手を借りて残酷なまでにみんなの前でその死を晒すことによって、みんながみんなでイエス様の死の証人になるようにしたの、ね、そっと殺すこともできたんです。なのになんでそっと殺さないで公に置いて陰謀を仕組んで そして公において罪人にして、そして公においてイエス様を殺したかったから、イエス様を完璧に殺した、イエス様を完璧に殺して、イエス様を死体求める人たちがこれ以上イエス様を探して求めて、あの方は今どこにいるんだろうか、あの方は、あの方は、あの群れがたくさんいたんですね。イエス様を探す群れがね、皆さんもこれから聖書を見ると、今私が言ったことが、ああ先生言ったのがこの神のことを言ってるんだ、あのね、イエス様が奇跡印不思議これをなされていて、そしてね、出しているその力があまりにもあまりにも莫大なんで、そして人は群れをなして、あの方は今どこにいるんだろうか、あの方は今どこにいるんだろうかと言って、自分が思って、あこの辺だろう、ここだろうと思ったところに人だかりができて、イエス様を待ち伏せていったんですね。だからそーっと殺すということもできたんだけど、そーっと殺さなかった理由は何？イエス・キリストを死体求めて、そして群れをなして、そしてイエス様を探し求める人たちに完璧な失望、イエスが死んだ、あなたたちが探し求めていたイエスは死んだ、これをね、公において事実、事実にしたいから、あの十字架なんですよ。公において事実にしたいから、あの世界一でっかい国ローマ、そのピラト総督、その法廷において罪人として公において処刑される、その方法を取っていたんですね。今わかりましたか？なぜイエス様を相当殺すことができた、なのにそうしなかったか、イエス・キリストの死体を求める人たちが、ね、これ以上死体を求めることがないように、その方法を取ったのが十字架の死刑です。人はイエス様を完璧に殺したいから十字架でこれを仕組みました。イエス様が書かれたあの十字架、それが立った場所にこの間あのイスラエルに行った時に行ってきました。本当に30人その皇帝のお母様であるクリスチャンの、ね、方がイエス様のこの足跡をもうたくさん発掘してるんですね。その中にイエス様がかけられたあの十字架の丘、それを探し当てたんです。イスラエルのこの土地というのはですね、あのハエルマの石灰岩ですよね、
石灰岩、
うん、ハエルの石灰岩がほとんどなんですよ、ね、それでイスラエルはね、本当に不思議なのが、石灰というのは掘る時を掘りやすい、掘りやすいんです。だけどこれが空気に触れて水に触れると干ばつになる、そういうことだったんですね。イエス様のその十字架が立った場所、そこはね、採石場して石を掘るところなんです。石を掘るところ、そこに処刑する人たちの処刑場があって、そしてこの山で死刑されたたくさんの人たちが、でもその根拠を探るために何をしたかったら、あちこちを当てはめて掘ってみたんですよね。そしたらたくさんの十字架形によって死んだ人たちの十字架の形の木のね、昔のそれがたくさんある場所を見つけて、そこからまた探し当てていったら、このね、30メートルの木なんですよ。つないでつないでつないだかもしれない。それで30メートルのこの十字架のこの上に人を処刑をするんだけど、ね、なんで30メートルの木が必要かって言ったら、ローマに逆らう者はこのようにして殺される、
イエルサレム中の東西南北からどこから見てもあの十字架が見える。ローマに逆らうとあのようになる。ローマの法を犯すとあのようになる。それをね、みんなに教えるためにわざとそのようなね、むごい処刑の方をしていたのあの法なんです。戦争によって稼ぐこの国々がね、戦争によって一番最短で人を支配する方法は一つしかない。残酷になってくる。残酷になると人は逆らえなくなっちゃう、ね、相手と喧嘩すると殴られるよ。それはたまにはね、拳が出ていくかもしれない。だよね、自分が勝てそうな気がするのもあるんだ。だけど相手と喧嘩すると刺すよ。そしたらどうする？あいつの近くには行かない。ローマという国は戦争をね、将来にしていたんです。戦争して、そして勝って、その国の金銀財宝ね、その国で出ているあらゆるこの金になりそうなもの、おいしいもの、それを全部かっさらってローマに持っていき、そのローマに持ってったそのものを持って、ね、彼らは生活乱舞してて何にもしなくても生きていける、そのようなところがローマです。こういう生活乱舞、戦争を商売としているこのローマだから、物をかっさらっていく、ね、人権は踏みにじられるということで不平不満があるわけなんですね。その不平不満を言っている人たちが見つかったら何をしたか、ね、あの30メートルの十字架にかけて、そしてローマに逆らうとこうなるぞということで殺していたんです。人は逆らう者を葬り去ろうとします。イエス様が葬り去られなければならない理由は一つだったんですね。あの当時の宗教家その類から出ていない流れという小さな町、下げすまれた町、大工の息子、このヨセフの息子として出てきて御言葉を伝えている。それがもう不思議すぎてみんなが聞き入ってしまう。みんながしたい、みんなが願う。そして奇跡、印、不思議、今まで聞いたことがないことがもう行くどこ行くところに置いてイエス様を通して起こされるんですね。そしてイエス様が伝える御言葉、それによって人は神の国、神の愛、神の恵み、それを知るようになったんです。その前までは何だったのかしたら、時々預言者が立てられて預言者に与えられたその言葉が主はこう仰せられるということで命令文として宣言されていて、仰せられた言葉、言った言葉を守り行いなさい。らなかったら A になる、 B になる、そういうことばっかりだったんですね。ですけどイエス様は言ってるんです。空飛ぶ飛び降りよ、畑の仕事してないよ、でも神が豊かに彼らを養ってください、あなたたちの養いも主にあるの。初めて聞いた福音なんです。あれしなさい、これしなさいよ、今までずっと聞いていた。でもイエス様が現れてから、イエス様が伝えるのはあれこれしなさいということではなくて、何を言ったかしたら、神の御国の豊かさ、恵み深さ、ね、主の愛憐れみ許し、その恵みに満ちたの、そのね、神の人格、それを教えているわけなんですね。だからとっても聞きやすい、そして慰めがあるということで、イエス様の言葉を聞こう聞こう聞こうとする人たちの耳がこう段盛りになっている。
ということなんですけど、それを聞いていたら心が、ああそうなんだ、ああと思うたびに奇跡、印、不思議が起きるわけなんですね。そこにいる盲人が見えるから、アシナイが立って踊って神の皆を褒めたたえる、ね、38年もの病人が床をたたんで帰る、さまざまな命の技が起きて、そのプラス御言葉を慕い求めてきた人たちがずっとついてくるんです。一日二日腹が減っている、その時にイエス様は皆様がよく知っている、ね、5つのパンと2匹の魚、それをもって彼を慕い求める人たちの、ね、この腹の事情までも全部入り見てくださるお方だったんですね。だから人の中でおいてイエス様の人気というのはもう本当にすごいものです。それでその当時の宗教家たちはどうだったんですか。あの人が言っているこの救い、これをずっと続けてしまうと、今まで自分たちが主はこう仰せられると言って命令してきたそのね、その命令の力、権威、それが全部なくなったって、彼らは私のことを、私たちのことを聞きはしない。それが商売あなたに、それで何をしようと思ったかって、異端にしよう、自分たちと同じ格好出てない、ナザレという格好はない、ね、そしてイエス様を異端の一派の一つとして定める。その後はイエス様が言っていることをずっと民が聞いて聞いて、耳が開いてしまうと心が開く、そうすると自分たちの言うことを聞かなくなっちゃう。その前にこの人を潰さなければならない、これがあの当時の宗教家たちが考えていたことなんですね。イエス様は何であの十字架にかかったか、いいことしたからです。イエス様は何であの十字架にかかったか、ね、癒したからです。イエス様はこう言います、私が神にあってやったことのゆえに私を憎むんですか、私を殺そうとしているんですか。自分の利益に反することを人がするとき、その人がやっていることがどんなにどんなにどんなに、ね、いいことであっても、自分のその人がやっているいいことによって自分の利益、儲け、これがね減ったりなくなったりすると人はね激しいんですよ。それで嫌がるのが人の差がなんですね。イエス様のこの十字架、この十字架を知らないことには皆さんにことにして座っていてもいいんですね。十字架を知ることこそが皆さんが解放されるからです、ね、信じないことによってね、偉そうに私たちがそんなに生きるとしても、こんな小さい若者でさえ不可能ばかりだ、ね、できることよりできないことばかりだ、ね、将来考えるとすごくなんか真っ暗、やらないこともやらなければならないことはたくさんあるんだけど、やったところでそれができるかどうかの保証もない、ね、そういうのが今大人の世界でもあり子供の世界でもあるんです。イエス様は本当にこの難しい世の中、生きにくい世の中に来てくださいました。なので私たちが歩むべき東西南北を、ね、東西南北を十字架による掟によって歩む、そうすれば私があなたの歩む足を守る。信仰の先祖アブラハムについて皆さん前学びましたよね。 アブラムに現れた主がこう言ったことを覚えてますか。アブラムを連れてきて、ね、そしてこう言ったんです。壮大な部あっちなさい、あなたが歩くその全ての土地を洗ったをあなたの子孫に与えるって言って、その次にまだ言ったのかな、さてと横に歩きなさい、それをあなたに与えるって言ったんですよ。東西南北さてと横、これ全部十字架を表しています。その前にアブラムは一回失敗したことがあるんですけど、彼は神様がいなさいという場所からいないで、何をしたかったら、あっちがちょっと良さそうに見えるって東に見たんです、ね、そして東から西を見たら西がもっと良さそうに見えて西に引っ越ししました。そして聖書を見るとネゲブの方に下っていったって書いてある、南です。その次エジプトという言葉が出てきます。神がいなさいという場所にとどまらないで、あ、いいなと思って東西南北を引っ越ししたところ、彼は何をしたかしたら失敗ばっかりしてるんです。そして後に神様から助けられて戻ってくるんですね。神が自分に約束してくださったその地、自分の間違った歩みによってこのね東西南北行ってみたらひどい目にあって、アブラムは帰ってきたから分かったんですよ。神が保証しない東西南北は行ったらね、絶対につまずき倒れ悲しみ悲惨ね、自分の手に負えないものがそこには待ち伏せている、そういうことが分かったんですよ。それでそれからアブラムはじっとするんです。じっとしていた時に神が彼に現れて言ったのが、今度はあなたが東西南北行ってもいいよ、あなたがあなたの足で歩いたところを私は与える、さてと横行っていいよ、私が保証する。なんでこのような保証、ね、これを得たかしたら、その間に素晴らしい出来事があるんです。老いのロットが囚われていた時、アブラムが行ってそれを取り戻してきて、10人の王たちを打ち負かして戦争に勝って、捕虜もまだたくさんの金銀財宝も全部略奪されたものを奪い返してきた、その時にですね、アブラムは自分を迎えに来た二人の王様に出会ったんだけど、その一人がソドムの王、一人がメルキゼデク、二人の王が迎えに来た時に彼が選んだのは、先に出たのはソドムの王ですよ、次に出たのがメルキゼデクなんですよ。だけど彼が選んだのはメルキゼデクなんです。アブラムの信仰はですね、この本当に一回失敗して戻ってきてからは、この東西南北これに対して主の保証がないところには出ていかない、この信仰が素晴らしかったので、どうなったかしたらね、それからは神が彼に約束した通り、あれよあれよ全部がいいんです。どうなる、よその地に行って住んでるのに、その土地の、ね、ものが私と同盟を結んでいた、ね、よその地に行って住んでるのに、そのぐらい神が、ね、アブラムを保証してくださったんですね。皆さんにも東西南北があります、ね、どの東西南北行けばあなたのサッカーが上手くなるのか、どの東西南北行けばあなたの足が速くなるのか、ね、その主が、ね、与えてくださるところに行けば、その東西南北にはあなたのサッカーを、もしそれがあなたにとって主が望むことであるならば、あなたのサッカーに必要なその全ての ね、人物ことを主が用意して待っている、ね、足早くなること、いい土地はない、これが主が与えてくださるこのね、保証付きのこの東西南北なんですね。イエス様の十字架、人は殺そうとして殺しました。そして完璧に殺そうと思ってローマの力を利用してイエス様を殺しました。公において消し去って、二度とあの中でから出ていた大工の息子の声がこの巷を響かすことがないように、これが彼らの思惑だったんだけど、そのことはね、神が益としてくださったんです。いいですか、イエス様がもしあのローマではなくて、日本によって殺されたからね、有名人になれた、日本ちっちゃい、イエス様がローマ、あのね、世界一の大国、あのローマによって殺されたので、ローマの歴史の中にも、ローマの法廷の中にも、ユダヤの歴史の中にも、ね、全部刻み込まれている。それでイエス様が本当に死んだこと、本当に死んだことが、ね、世界一の国を通して保存されている、記録として。だから未だにユダヤ人はイエス・キリストをあれだけ完璧に殺したくせして、なんて言ってるんですか、キリストの体を盗んでいた、死んでない、だから復活したと嘘をついてる。いい、キリストが死ぬことをね、ローマ兵が確認してるんです。完璧に死んだことを確認してるんです。だからキリストは明らかに死にました。でも普段彼が言った通り3日目に復活した。今日皆さんが今開いている聖書、この第一ポイントの中古書、これはですね、復活の書と言っているんです。ここにはイエス様の復活のことが細かく書いてあります。
まず最初にお呼びしたのが3節の最も大切なことでした。最も大切なこと、クリスチャンにとって最も大切なことは何か、それはイエス様がまず死なれたこと、何のため、私たちの罪のため、そして復活されたこと、そしてそのうち私たちに現れてくださったこと、先ほど言いました。イエス様はそもそもなぜ死なれたのか、それは愛のようです。皆さん一人一人を救いたいからです。皆さん何か今救われたい、このことあのことから救われたいということがあるかもしれません。その救いをイエス様が皆さんに提供したいから、だからイエス様は死なれました。イエス様は皆さん一人一人の罪を負って、その皆さんの本当であるならば、皆さんが罪を犯しているゆえに呪われて死んで仕方ないかったですけど、しかしイエス様が身代わりになって死んでくださいました。イエス様は十字架の上でひどい苦しみを受けられましたけど、その苦しみを受けても、それでも物ともしないほどに皆さんのことを愛する愛の方が強く激しく、とても大きかったから、だからイエス様は死なれました。イエス様はなぜ復活されたのか、それは皆さんもこのイエス様の復活に連なるためです。皆さんは今まで生まれてきたその体、その能力、血筋、いろいろあるかもしれませんけども、しかしそのもろもろ、たとえですね、体力があったとしても、たとえ足が速かったとしても、サッカーがうまかったとしても、美貌に生まれたとしても、それでも結局行き着くところは死なんです。しかしイエス様が死んで、皆さん身代わりに死んで、そして復活してくださったゆえに、皆さん全くもって新しく作り変えられる、全く新しくなることができるんです。それは人によるものではない、 ただ神によって新しく生まれ変わる。そして今まで決して皆さんができなかった良いものこと、それらはイエス様が、イエス様は何でもできますから、イエス様によってそれらができるようになるためなんですね。皆さんがこのイエス様の復活に預かるための秘訣、それがこの15章の20節から22節のところに書いてあります。20節から、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人の人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。アーメン。
要するにね、アダム組に入りたいの、キリスト組に入りたいのっていうことなんです。ね、先生足が遅いの、学校ね、運動会目いっぱい走っても一番うまく走ったのは3人、4人で走って一番笑ったね一番ね、いい成績が3番目だけどね、私より足が速い子たちがたくさんいるので、なんだか知らないけどみんなの足を引っ張ってはいるものの、ね、勝ち組に結構いるの。なぜ私の遅い分を、ね、みんなが速い足で稼いでくれる。で行くとこう選択肢で全部こうこっち 1,2,3 こうね、束の中に入っていくだな。で3番のところでじゃなかったら4番のところにいるんだけど、最後ね、白組赤組とかやってて点数をこうプラスしていくじゃない。そうすると私の足と関係なく私の組が勝ってるので、ね、最終的に私が優勝組の中に打って一番前に、ちょっと恥ずかしいけどね、まあ入るわけなんですね。主は今言ってるんですよ、神様が。アダムが罪を犯して、罪を犯して罪のね、その借金を背負って支払わなければならないアダムに組みしたいのか、じゃなかったらキリストに組みしたいのか、どっちかにしない。もちろん私はアダムではなくキリストに勝負したい。だから私はイエス様を信じたし、そしてその信じてみたらあまりにも素晴らしすぎるので、世の中で私がやっていたさまざまなことを全部手放して牧師になりました。皆さんにもですよ、アダムに直したいか、キリストに直したいか、ね、それによって勝ち組になるのか負け組になるのか。アダムに直すると罪によって死ななければならない。創世記にもう罪を犯す前から善悪の種類を食べたら必ず死ぬという死刑宣告が出されている。それを食べた、ね、食べたね、なんで食べた、神のようになりたいから、ね、神のようになりたいからそれ食べちゃったんですよ、ね、神のようになるというのは何かって善悪を知っていて悪を絶対にしない。ね、神様って何言ったら善悪をしていて悪は絶対に、ね、行わないって感じですよ。でも善悪の種類を食べた後に善悪はしたものの嘘はつく、ね、ダブルの奪うの、そういうことをしていたので、善悪の種類を食べた人のとしての善を、ね、守らない悪を、ね、やめなかったことの責任として死ななければならない存在になっているアダム組なんです、ね、でもイエス様は何、イエス様は私が死ななければならないことをあの十字架の上で死んでください、ね、だから死の借金、その借金がイエス様にあって、これ全部支払い尽くされたことになっています。信じればあなたの借金は払い尽くしのことになっています。信じなければ払ってあげたいけど信じなかったので 払うことができない。これが十字架の支払いなんです。イエス様を私たちに言っているんです。私があなたの死の借金を全部払っている、払っている。そして私にあってあなたは死ではなく命を得なさい、命を生きなさいと言っているんですね。そのために自分を信じる者に死から命へと引っ越しさせるために来てくださったのはイエス様です。皆さん本当にイエス様を信じてください。そしてこのイエス様を信じて死ではなく、ね、命にあって生きてください。人はまだまだ死んでます。今回のこの肺炎で死ぬ人たちどのように死ぬか皆さんあの YouTube で見ました。見た？
見なきゃ、
見なきゃダメだよ。なぜかな、性別関係ない、年寄り、ね、若い人関係ない、偉い人偉くない人関係ない、ないない尽くしで、このウイルスが入っていくんです。入っていくんだけど、朝起きてね、一つ教えてあげる。朝起きて深く深呼吸をしてください。そして吸ってから30秒を息を止める。その時に胸が痛い、そして30秒息を止められない、咳が激しく出る、苦しくて耐えられない、早く保健所に連絡しなさい。このコロナウイルスというのは肺がやられるので肺機能がもうどうしようもない状況になってしまうんです。走れない、走れない。子供が死ぬのに親が行って介護できないんです。介護できない、ね、移っちゃう。死んでもお葬儀が全部終わって骨をもらいに行くの、ね、病院にいる自分の子供、自分の親、自分の友人知人、夫や妻、そばに行けないんです。中国のその人のその死に様を見たら、病院で運ばれてきた人、死んだ人一緒にいるんです。それでたくさんの人が死んだので中国は今隠しているんですけど、たくさんの人が死んだので携帯電話が1月2月で2000万台
ちょっと数字覚えて
ます、多分2000万台が解約されてる。なんで携帯電話解約するの、腫瘍がなくなったからでしょ、ね、それで骨をもらいに来た 人だかりが一列じゃないんだよ。それでつらい、イタリア軍のトラックが、ね、あまりにも人が死ぬので火葬場にそのまんま行くと2ヶ月待たなければならない。今ね、これね、私たち知らなきゃダメだ。だから何をするかって言ったらね、もっと田舎、患者さんがそんな出てない、ね、ところに運ぶために糞のトラックがずらりつながる。イラン見ました私。イランはね、これぐらいの大きい穴を掘ってそこにビニールでできた死体袋、それに人を入れて、もう火葬場なんか行けない、あまりにも人が死ぬから。 上から投げるんですよ。ボロボロボロボロボロ。すっごい、なんだか知らないけど、地上のもう尊厳なんかありはしない。インターネットで探してみな、あるから。私ね、それ見て、いや本当に私たち悔い改めなきゃいけない。あのね、ヨハネの啓示録のね、予告編、あんたたちこのまま生きたらもう啓示録の世界に入っちゃうよ、その予告編が今ね、もうまさに起きてる。それにまだ次、今大変なことが今世界で起きようとしているね。バッタ、これだよ、 3.5g、 結構大きいね。食い物の中で人でももう食いすぎそうな、そのね、バッタが例年に比べて500倍増えてる。いい？500倍だよ。そのバッターが一回通ったらもうそこにはもう何も残らない。なのにそれの500倍増えたんだよ。なんで？その土地が呪われてるからなんですよ、ね、インドで500倍増える、イランで500倍増える。なんで？洪水になる。普段は砂漠なんで、バッタの子供ね、それね、卵から孵化するのがね、もう本当に一匹ぐらい孵化する。それがね、洪水によって水浸しになって、それが草原になってしまった。草原になってしまったので、命のこのね、こう、命のこの循環というのは不思議なことで、食べ物があると孵化する。食べ物があると孵化するんです。それでその孵化率が500倍、例年に比べて。それが今ね、イラン、中国、ちょうどね、中国は真ん中にこうやってあって、インドがあって、ここにイランがあるんだけど、ここから中国に行こうと。これ今回のコロナウイルスの中国でしょ。そこに今度バッタ、例年に比べて500倍増えたバッタ、それが中国に襲っていったら中国どうなるの。私はですね、中国は54 の、ね、あの小さな国が一つになって、あの大きな国なんです。中国やってることはあまりにも良くないので、私はいつも祈ってるんです。中国解体してください、中国解体してください。この武漢、このコロナウイルスプラスこのバッターの災難まで、これ聖書の死刑事長に、ね、出てくる中の災難の中で8番目だ、ね、このバッターの災難まで中国に襲いかかるとどうなるかしたら、この54の民族がもう立ち上がってる。私たち独立したい、ね、今も独立したいのに独立させないということなんだけど、バッタにまでやられてしまったら中国はね、ちょっと危ないんですよ。世界がすごく危ない、ね、世界がすごく今危ないんです。だから国がここまでね、もうほとんどのことをストップに近い形で今ここまでのことをするのがね、普通はない。ここまでのことをするのは、ここまでのことをしなかったらみんな死ぬかもしれないからだよ。もし自分がもしかしたら死ぬかもしれないという思いが少しでも私たちにあるならば、普段の行いが少しは良くなるでしょう。いつ死ぬかわからない、いつ自分が死ぬかわからない、世の中おかしくなるかわからない、そしたらね、このね、保証がない自分の命を後の世界に向けて私たちは生きてい かなければならないでしょ、ね、世の中今どこにいてもないんです、保証が。せっかくの君イエスキリスト、この方だけが、ね、今私たちの望みなんです。なぜこの方が望みかしたら、ペットが、皆さんも学校で習ったと思う、ペットがものすごく、ね、流行だったときに、世界の3分の1ぐらいが死んだったでしょ、ね、死んだったときに国もなくていじめられてどうしようもない人たちがいたんだよ、ユダヤ人、イスラエルの人たち、ね、そしてちょっとあのね、成田に来てちょっと住もうかと思うと成田の人がヘベヘベしていつも追い出すから、長くその土地にとどまれない、そういうような生活をしていた人たちがいるんですよ。でもユダヤ人はあのペットの時に守られている。それでどういうデマがね流行ったかしたら、ユダヤ人がわざとね人に病気をね、人が病気にかかるように何かを水に入れたとか言って、そしてユダヤ人をものすごくいじめたんですよ。でもユダヤ人は何で守られたかしたらね、彼らはね、主が手を挙げなさい、ね、そして汚れたものをね近くに置いちゃいけないって言ってるの。汚れたもの、腐ったもの、神が喜ばないものがあると何をするかって言ったら、彼らは半径何メートルとか何キロとかそこに全部投げる。だからこのバイ菌だとか病気だとかそういうのが近づけない、このね生活習慣がこの聖書を守っているユダヤ人の中にはあったんです。だから彼らは守らない。今私が言っているのは、私たちはね、ユダヤ人は手を洗って汚い人と付き合わない、汚いことをしないね、人物ことに対して正しく生きようとしていたので、あのペストの時に助かったということなんだけど、今はイエス様が私の血潮の内側で助かりなさいと言っています。いいですか、血潮の内側、血潮の内側で守られなさいって言ってるんです。血潮の内側に置いて、私たちがこう命の方式そこにこう包まれて平穏無事に守られて生きるためには、やらなければならないことが一つあります。イエス様が流してくださったその血潮、その恩恵に預かるために、この十字架の前でひざまずいて、イエス様は嘘つきました、イエス様はこういうことしました、イエス様はこういうことしました、自分が思い出したことをごめんなさいしなければならないんです。そのごめんなさいを知った人にイエス様が与えてくださるのがこの血潮の恩恵なんですね。これは年関係ない、お父さんもお母さん関係ない、牧師パスタ関係ない、十字架の身元に置いてイエス様が流されたその血潮、それをより頼む人になる、より頼む人になるためには褒めなさいをする人になる、これが条件なんですよ。この今回のウィリス、これはね本当にイエス様のこの蘇りの命のね、この式に私たちがこう本当に包まれなければ保証がないんですよ。まず色がないでしょ、形がないでしょ、匂いがないでしょ、顕微鏡で見てやっとわかる、なのにクシュンって言ったら16メートルまで飛んでいくの、ね、こういうところにくっついてたのはなんか20時間ぐらい生きるって言ってるんです。どうするのこれ、防ぎようがない、誰がかかったのかわからない。だから今しなければならないのは、基本として社会的距離感を置かなければならないということですね。お互いにマスクをし合って、そして、ね、
こう触ったりすること、お互いの手を触ったりなんかすること、それを極力してはならない。支援一遍にですね、今の時代、今コロナが流行っている時代にやってはならないこと、それが出てきます。
支援一遍に気にしますけども、幸いなことで悪者の計りごとに歩まず。
あの悪者の計りごと、どういうことか分かる？これまでしろよ、でもやったら悪いことだよ。お母さんに内緒でね、夫に内緒でね、社長に内緒でね、これこれしようよ、お父さんに内緒でね、悪者の計りごとなんですよ。悪者の計りごとにね、歩まない人を幸いな人って言ってるんです。はい。
罪人の道に立たず。
罪人の道というのは、これはね、もう一歩進んだ形なんですよ。計りごとを聞いてから、あ、分かった分かった、あの勉強するって言ってから、あのバックね、そして一歩進んで、その悪いことのためにこう歩んでいる状態ね、道に立たず、悪いね、悪者の道に立たず。はい、次。
あざける者の座につかなかったその人。
あざけるということはどういうことですか、ね、こういうにしたらね、この間ね、うまくいってね、楽したんだよ、もう悪いことが板についてね、楽したことに楽しみを覚えてる。根っこがついてるんですよ、悪いことが。根っこがついてる。そんで不安もない。不安もなく根っこがついて、この間ね、こういうふうに言ったらね、お母さん騙されてたよ。この間こういうふうに言ったらね、社長ね、コロッと。それで自分が騙したこと、悪いことしたことによって、成功したことをね、笑っちゃう。いいね、いいね。これをやってると、ね、3番目の人です。もう一度読む。
あざけるもの。
あざけるもの。あざけるもの。ね。そこに、ね、1もない、2もない、3もない。こういったことをしない人。はい。
まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
あのね、どういうことかって言ったらね、このやってはならないことをしない、このね、三つをしない人を、まことにその人はね、水路のそばに上わった木、時が来れば、ね、実を結ぶ人なんですよ。で、そういう人は、ね、何をしてるかって言ったらね、あの1もやっちゃいけない、2もやっちゃいけない、3もやっちゃいけないと言って、それを口ずさんでるんですよ。頭で覚える、やっちゃいけない、やっちゃいけない、やっちゃいけない、昼も夜も口ずさん、やっちゃいけない、やっちゃいけない、やっちゃいけない、やめよう、やめよう、やめよう、昼も夜も口ずさむ人、そういう人はね、幸いだ、水路のそばに植わった木を言ってるんです。
その人は水路のそばに植わった木のような、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。
そうね、1、2、3、この悪いことをしてね、不安におののきながら自分がしたいことをする、ね、自分が得たいものを得る、そういうことをしているんですけど、こういうことをしないで歩む人には主がね、水路のそばに上わった木のようにあなたのことをするよって言って、人を騙さなくてもね、罪人と一緒に歩まなくても、 罪人と一緒に座らなくても、あなたが欲しいものをあなたが欲しいと思ったこと以上にしてあげる。この保証がここにね、3つのないをする人に主が与えてください。これが入っているんです。今がまさに私たちが一番気をつけなければならないのは、良くない類の人と会っちゃう。口が悪い人ね、手任せをする人ね、悪いことで私を誘う人、やばいことを言う人、良くないことをして成功してこうやってやったらね簡単だよって誘う人、そういう人って付き合ってはいけない。なぜ？その人はもみ殻のようだって書いてある。もみ殻のようだ。いつ今回みたいにこういう災難があるときに、そういう人はもみ殻のようだ、ね、このこれのコロナウイルスというこの風がふわーって来たときに、もみ殻のようだ、コロナウイルスに飛ばされていく、ね、だからそういうことを知ってはいけない。そして自分がしないとしても、そういう類の人と付き合ってはならない。なぜ？隣の家が火事になったら自分の家もね火事になる可能性が大いにある。ね、悪いことをやっているやつのそばにいたら、ね、その人がやったことのゆえに自分が責任を負わされることもしばしば私たちの人生にあると思う。日本だけじゃなくて、韓国だけじゃなくて、中国だけじゃなくて、全世界に今このコロナウイルスによって神様が赤信号です。この赤信号を立たれている時に私たちがね、私は関係ないと思ってね、日常を歩んではダメなんです。何をするべきか、気をつけて正しく生きた人はもっと気をつけて正しく生きるべきなんです、ね、今までふざけてね生きていても被害がなかった、ね、神の恵みによって、ね、守られていった人がいるとするならば、もう恵みはない。だからそのコロナウイルスに打たれてもみ殻になって、ね、大変なことになる前に何をするべきかしたら、ね、この支援一辺でやってはならないと言った1と2と3、これを本当に気をつけなければならない。このコロナウイルス、これがね、本当に静かになって世界が解放されて、そして通常のこの平和が少なくても戻る時まで、今私たちがしなければならないことはね、なるだけ自分の善、自分でできる力を持って善を増やすことなんです。ね、言葉遣いの、ね、を良くして善を増やす、立ち振る舞いを良くして善を増やす、ね、自分の心を、ね、良心が汚れるようなことをしないで善を増やす、ね、神と人の前で、ね、善を増やすことなんです。そして褒めなさいを増やすことなんです。そうすれば今回このコロナウイルスによって世界がこうやって傾けられて、ね、みんながバタバタバタバタと倒れるとしても、支援91点に書いてあるよね、あなたのね、肩を1000人の人、ね、あなたの右にもっとたくさん、もう世界が全部傾けるとしても、あなたはそれを見るだけみたいな。どんな人、主をこの時代が恐ろしい時にね、高慢に私は大丈夫って出ていくのは高慢なんだ。高慢に私は大丈夫ってね、自分がやりたいことをやり放題しないで何をするかって言ったら、へりくだって
覚醒なら覚醒らしく、母なら母らしく、父なら父らしく、会社の社員だったら自宅勤務、パチンコ屋行かないといけません。自宅勤務になってパチンコ屋、そんでも移る。世の中の今大変な状況をね、本当に察知して家の中に置いても会社のためにこの時期でも何かできることないかな、そういうふうに、ね、努める。そういう人がこのねコロナウイルスが終わった時に察知してるんです、ね、コロナウイルスが終わる前にそういった人はこの時間を有効に使っているのでね、子供たちだったら勉強ができない。で、この時に正しく生活しないとどうなるか。コロナウイルスによってね、打ち負かされるか。じゃなかったらね、悪いもの見放題やり放題でクズになってコミになる。主が言ってる。あなたの前に私が命と、ね、死を置いた、祝福と呪いを置いた、今言ってるんですよ。何を選ぶか。イエス様はたくさんの保証を私たちに与えています。そのために天の御座を離れて来てください。完璧に私のために死んでください。そして3日後に蘇られて私たちの命の君、私たちの命の君イエス・キリストによってくださいます。この命の君イエス・キリストに接ぎ木されて、そしてイエス様は言ってるんです。今の時あなたのために、まだ私のために、人のために、物事のために有効に生きなさい。そしてあなたの良いところを磨きなさい。そして私の御心にかなったこの世界のリーダーシップになりなさいと言っているんです。いいですか。あるファンの患者さんを見て、親戚のね少年が見て、ああやって癌にかかって死ぬのがすごく悲しかった。それからその癌に対してものすごく関心を持ってね、本を漁って、わからないことがあったら聞いて、そういうことをしているうちにお医者さんもねできない、このね癌がね、そういうこのメカニズムでね、この起きるんだという発見したんです。良くない状況を見たときに、その良くない状況に対してじっと見る。なんか役に立てることないかなと思ってじっと見る。そしてそれに関心を持ってじっと見る。これ全部なんとかなるためには何をすればいいのかじっと考える。そうするとどうなるかって言ったら、神は死神ではなくて命の君だ、ね、だから生かすための知恵力をその関心を持った人に与えてください。復活されたイエス様が私たちに今来ています。皆さん今日、私が礼拝の前にと話したこと、それに通常のことがないんです。時々私は、ね、異言で祈るとき、異言のね時が確かああいう形で聞きます。異言で祈る、ね、神が与えてくださった、ね、そのもので祈る。それでもう時が迫って大変な時というのはね、ああいう形でバーッと出てくるんです。
今日主が言ったのが7は完璧な数字、神です。1、2、3、4、5、6、一番7に近い6の数字があなたたちの数字です。十字架を1出して神の子供になって、そのパーフェクトにね、ビューティフォー、そしてグッドな存在になって、この世をパーフェクトにビューティフォー、そしてグッドに生かすものになりたいかじゃなかったら、神なんか別にいいやって、そしてね、もう悪魔サタンの言いなりのものになるか、あなたが決めなさいって言ってました。もうすごい変わったんですよ。皆さん自身今日聞いた言葉はね、ここから聞いてここに流してくれた、もう自分の生き方直しなさい、時が近づいて、生き方直してください、時が近づいているんです。あなたの幸いな時も、あなたの最低の時も今近づいているんですよ。どっちを選ぶのって言ってるんですよ。イエス様は私の十字架を一つ刺して、七、神に似せて作られた人になるんですと言っているんですよ。ぜひ今まで、もしこのコロナウイルスに対して正しい知識がなかった、そしてなんでこの世の中こんなになってるんだということで、あんまりよくわからないけど、ね、今日まで生きてきたということであるならば、今日からは緊張してください。ビリゲイツがこう言います。棚の中からあっという間に物がなくなる。でもその物を持ってた人は使う暇もなくあっという間に死ぬ。いいですか、ビリゲイツが言ったんです。棚の中に物がさーっとなくなる。その物を買っていた人は使うこともなく死んでいる。これが私たちなんだ。買いに行った時は使うつもりで買いに行ったの。なのにウイルスにかかってしまって、死ぬ間際、ね、死に水を、ね、くれるものもない。物はたくさんだって家に置いているのに、その物を使わなければならない人間が死んだ。これがコロナウイルスの、ね、強い力なんです。守られたい、守られた、そんなに本当に祈ってますけど、皆さんが守られますね。祈ってますけれど、祈っているからといって利勝手なことをすると、ね、自分が攻撃されるということを皆さんに教えなければならないですね。私は大丈夫って言ってですね、何を根拠に私は大丈夫なの、何を根拠に私は大丈夫なの、形もない、匂いもない、色もない、何を根拠に私は大丈夫って言ってるんです。聖書にこういうことが書いてありますね。イエス様を、ね、試みる者が高いところに行って降りなさいと。神があなたの足を御使いを通してこうやって守ってくださって、あなたの足が石に突っ立たないようにするって言いました。そしたらね、イエス様がね、あなたの神を試みてはならないって言ったんです。今大丈夫って言ってる人たちがそういう人なんです。自分の悪いところも直さない、罪もごめんなさいしない、生活態度も直してない、
そういう人たちが私は大丈夫。いいえ、自分の 悪さも悔いてもない、改めてもない、習慣、もう本当にあのゴミみたいな生活して、それで私は大丈夫。高いところから自分が落ちる。神はね、例えばなんです、敵が来て私をこうやったら助けてほしい。それは不可抗力でしょ。私が落ちたんじゃないのか。そういうことなんだけど、私が落ちたら神が御使いを通して私の足が石につからないようにしてくれる。落ちる理由もないのに落ちる。落ちて落ちて腹技が減る。今根拠もなく私は大丈夫、やったらダメだよ。イエス様、守ってください。守ってください。あなたの中に私は隠れます。そして悪い人物事と接しません。私にあるこの悪い習慣、主よ、やめます。私を守ってます。そうすれば皆さんは守られます。そして今自分がしなければならない仕事、勉強、そのもろもろを心してやってください。その中において皆さんが心してやっているときに、ゴミだめに行っている人たちをね、今日心してやっていたら千人抜いていくんですよ、ね、今日心してやっていたら万人抜いていくんですよ。これが今世が立ち止まっている時に、腐らない生き方をする人に与えられている保証なんですね。皆さんに今ね、主がねすごいメッセージしてるんだよ。見た通り、私何にも見てない。見てない。主が言ってることそのまま伝えてる。何も見てない。皆さんに言ってるんですよ。イエス様、皆さんに言ってるんですよ。皆さんに言ってるんですよ。この私に、このパスタに言ってるんですよ。軽んじてはなりません。主を恐れ敬う、この時に神様の本当に目に余るようなこと、やめよ、やめよ。これが今私たちが賢くできる。今日から出店してください。今日から出店してください。主がさっき言いました。あなたの隙間空いてないの？あなたの隙間空いてないのか？自分の隙間が空いていてもわからないんです、私。隙間が空いていてもわからないから、私たちは何をするかしたら、その隙間を埋め尽くしてくださるイエス様の名前を呼ぶわけなんですね。イエス様、ごめんなさい、許してください。イエス様、私を強くしてください。イエス様、これをします。イエス様、これやめました。これが隙間をね、閉じる、隙間を閉じるね、方法なんです。日本は検査をしていないので人数があんまり買っていない。検査したらある国は行けます。一日何万人になるんだろう、ね、言ってる、ね、検査をした。もう私の身近な人の中で、ね、そのウイルスにかかった人が
アメリカと近い。彼らなんでユリスにかかった。クリーニング屋やってるんです。お客さん、わからない。普通の風邪と、ね、今回のこれはわからない。初期症状がない。初期症状がないので、本当に怖いですよ。だから、なるだけ関係ない人と朝やってます。家の中に置いて、有意義な時間を過ごす。復活の主、イエス・キリストです。そしてイエス様は言っています。私に憩いなさい、私にとどまりなさい、私があなたを守る。本当にイエス様に会って、イエス様にぴったしとくっついて、この良くない時期を本当に祝福と幸いにありがたいです。皆さんもぜひそうしてほしい、ね、ああってあえいで一日ではなくて、自分を神と人の前で忠実にすることによって、希望を見ながらこの騒ぎが終わった時にはこれやろ、この騒ぎが終わった後に私はこれができるようになる、これが私たちの目標じゃなきゃいけない。イエス様に会って、今日私は皆さんに長らく今メッセージをしています。それは皆さんに主が今伝えなさいということです。皆さんも私も1、2、3、4、5、6、神に一番近い数字、死に打ち勝った方、呪いに打ち勝った方、あらゆる闇に直するものに打ち勝った方、この方が私たちに十字架を足して7、神に似せて作られた人として生きよう、神の保証のもとで生きよう、そして主にあってこの時代を輝かすものになれ。無駄に時を過ごして今日を大切に生きなさいと今日主はメッセージして、皆さん軽んじないですか。必ずこれを守ってください。小さな一歩でいいから守ってください。これぐらいをやめる、これこれをやめる、これこれをする、小さな一歩、これが私たちを保証してくださるイエス様の契約条件。祈りたいと思います。これから祈りましょう。イエス様、無駄に時間を過ごさないようにしてください。今まで無駄に時間を過ごして勝手に自分の価値をくだらないものにして過ごしてきた日々があります。ないものです。主を許してください。そしてイエス・キリストに会って、この悪い時をピカピカとどっちも整えるものとして歩むことができますように。イエス様、悪いことをやめる勇気、そしていいことを実践する勇気を与えてください。手過ぎた真似をしないで、イエス様に会って静かにやるべきことをしながら、やめるべきことをやめながら歩むことができますように。では主に祈りたいと思います。
れば良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。
アーメン。
アーメン。主よ、死者の復活がありえる私たちは与え希望が持てます。世の人々は明日は死ぬのだ、さあ野に食いしようではないかというこの考え方、また生活習慣によって歩んでおり、悪い習慣の中で本当に今このコロナウイルスの猛威を振るい、悪い習慣にある人たちが次々と侵されております。しかし私たちは思い違いをしてはなりません。世のその習慣に染まることはなく、本当に友達が悪ければ良い習慣が損なわれますとある通り、この地を限られた人間付き合い、限られた行動範囲、限られた空間スペースの中において、いかに地を私たちがこの地をコロナのように与えられている時間、また地を本当にこの家族付き合い、また本当に限られた行動範囲の中において主よ、何を友達にしていくべきか、このはっきりしっかりと私たちが管理していくことができますように、今この限られている行動範囲とまた友達付き合いの中において主よ、本当に私たちは何を友達にするべきでしょうか。世の人は主よ、与えられた時間を何に使うんでしょうか。ゲーム、 YouTube、漫画、あるいは物々の凶楽、これらをすることは非常に楽で簡単ですが、しかし私たちはこの限られている時間行動範囲の中においてイエス様、あなたを友達として御言葉をますます宣言し、そのようにしていく、いけばいくほどに主は本当に世の中と差がつけられていくことを思います。世の中の人たちが凶楽に興じている間に、私たちはイエス様と友達となり、御言葉を宣言して宣言していけばいくほどに、どんどんと世と差が開けられて、世の中の人がどんどん思考が衰退していく、またあるいは人間関係能力が衰退していく中、私たちは本当にイエス様とのコミュニケーション能力、また頭脳がどんどんと発達し、どんどんと死を脳内サンブルが活性化され、また冷静が活性化されていく、そのようなことを本当に有益なことを主よ、この時期そのような主よ、本当に霊的な修行、霊的な鍛錬をしていくことによって、ぐんと主よ、本当にこのコロナ騒ぎが収まった時には、ぐんと差がついている子どもたち、若者たち、また私たちでありますように、そして主よ、本当にコロナが収まった頃、世の中の人たちが頭脳が衰退しているさなか、私たちはダントツ主よ、スタートダッシュして、そして事業においても、また学業においても断絶になっていく私たちとの願いが強い。主よ、私たちは復活の主イエス様につながるものとして、今この時有益有用にしっかりと自らを主よ、世のコロナから、また世の諸々の有害な情報から遮断し、そしてイエス様を友達として、そしてまた本当に私たちが良い習慣をすればするほどに、目の前のお父さんから、また目の前の子供たちがどんどんと良い習慣へと発展し、そのようにして互いが互いに、本当にこのイエス様コミュニティがどんどんと活性化されて、どんどんと命が活性化されていく、このエクレシア一緒でありますように、あなたは本当にこの機会を通して私たちに警告と、また訓練を学ばせ、そして本当に今このチェストの時、そうです世界中がテストを受けています。このテストの時によって主は本当にダントツ1位になっていく、この一人一人でありますように、どうか見せてください。復活のイエス様、あなたが私たちに本当にそのような復活へと導いてくださることを感謝します。死がはびこる時には復活が主は私たちにあることを感謝します。しっかりと復活を学んでいく、この一人一人でありますように、そしてダントツになっていく人々になりますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の155番を賛美します。今日のうちに捧げ物の感謝をお祈りします。 の祈りをいたします。主よ、この血が張り込っている、また本当にいろいろな煩いが張り込っているさなか、我らはこの主日宮に集い、あなたに礼拝を捧げ、捧げ物を捧げ、賛美を捧げ、祈りを捧げました。あなたが今日本当に恵みの御言葉を私たちに豊かに与えてくださったことを感謝いたします。どうかこの御言葉に従って、私たちは歩み、そしてますますあなたと友達となり、ますますあなたによって磨かれ成長していく、このひとときでありますように。主よ、本当にこの世界中がテストを受けている最中において、私たちが一緒にイエス様と共に過ごすことによって、どんどんとイエス様にあって仲良しとなり、どんどんと磨かれ光り輝く一人一人となっていくものでありますように。本当にチャンスです。主よ、本当に断トツになるチャンスです。本当にしっかりとこの時、肉に楽なことではなく、霊において豊かなことをしっかりと身につけて、どんどんと機能強化していく人々に、また主よ、本当にこの時期においてしっかりと水路のそばにあった木のように、地面に深く深くに根っこを張って、ですよ、霊によって御言葉によってしっかりと根っこを張って、どんないかなる時においても決して枯れることのない水路のそばに割った木のごとく、時が来れば豊かな豊かな身を見逃していく、このエクシア一人一人でありますように、あなたの一人一人を祝福しなさい。あなたの一人一人をますますあなたにあって整えられたものとなっていくことができますように。どうか子供たち、若者たちを祝福し、また大人たち、この会社の事業、また家庭家庭を祝福してくださるように、主よ、どうか捧げられた人々に豊かに報いてくださるように、水路のそばに売れた木のごとく、何をしても栄える一人一人でありますように。そして主よ、一人一人が守られますように、一切の病から、一切の釣り狂いやから、一切の滅びから守られて、そしてただそのような悪者たちが受ける報いだけを見る目、そして一人一人においては一切話題が追いつかないものでありますように、どうか守って祝福いただきたい。この今日いただきました全ての幸い恵みに感謝して、私たちの愛する主、救い主、復活の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して本日の祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。